リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんにちは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2019年11月16日土曜日、マウンワグン始まります。
うむ、
よろしくお願いいたします、兄貴。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、今日はマンガ軍ということなんですけれども、
はい、
私ひろきがですね、
うん、
満を持してあのリスナーの皆様にご報告がございます。
お、
私ですね、
はい、
本年2019年の、
うん、
4月2日にですね、
うん、
東京都目黒区にあります日の丸自動車学校に、まあ、入学いたしまして、
お、は
いはいはい、そこから、まあ、苦節7ヶ月
はいはいはい、はい、かかりま、まあ、大人やったらな、
うん、まあ、かかりましたが、
はい、
見事卒業試験も一発合格しまして、
はいはい、
免許センターの試験も一発で合格して、ついに運転免許を取得いたしました。
いやー、おめでとうございます。
ありがとうございます。32歳にしてやっと取りましたよ。
おめでとうございます。
いや、でもあのね、
うんうん、
試験センターでね、
うん、
あの試験受けるじゃないですか、
うん、
でバーってみんなこう座らされてね、
うん、
でテスト終わったら上にあのモニターがあるんですよ。
うんうん、合格者の番号出るやつ。
そう、
はいはい。
でそのモニターに合格者の名前出、ま、あの番号出ますから、
うんうん、
出たら残ってくださいと、
うん、
出なかったらもう即出てくださいみたいな、部屋から。
うん、
でもうその発表される直前までね、
うん、
もう隣にいるもうずっと爪気にしてるギャルとかさ、
うん、
もううわこんなこ、まあその言い方悪いけど、
うん、
このギャルとかが受かって、
うん、
俺落ちたら怖いなとか嫌やなとかさ。
落ちるわけないからな。
いや、でもいろいろ考えてさ、もう心臓バクバクして、うん、バンって出た瞬間もうモニターのど真ん中に僕のね、
うん、
数字がバンと出たんで、
あ、
まあ、多分最高得点叩き出したんでしょうね。
ああ、最高得点のやつはセンターに出んねん。嫌な制度やば。
まあそんなこんなで、
おう、
まあ、運転免許も取得して。
いや、いいっすね。大型二輪や
ん
な。
なんでやねん。オートマの普通車や
あ、さ、1200 1200のバイク運転すんねん俺って言ってなかった？
じゃあそのくだりね、この番組では初めて言ってるけどさ、タイガさん、この7ヶ月ぐらいの間、LINE で多分5回ぐらい言ってると思うで。
嘘やん。え、
めっちゃ言ってると思うで。
ほんま、いや俺この前初めてやろ。
いや、初めてじゃないと思うな。なんか特殊なんとかとか言ってた気するな。
特殊なんとか。
いや、もうあの普通にベタ中のベタのあのオートマのね、普通自動車の免許取りましたよ。
オートマ限定ってやつやな。
そうそう、オートマ限定ね。
あ、はいはい。
ほんでテンション上がってすぐあのタイムズカーシェアで、
うん、
あのカード作ってね、
うん、
で最寄りの、うん、最寄りの駐車場に止まってる車借りて。
あ、もう借りたんや。
あ、借りました。
へえ。
で速攻お台場行って。
あ、そう。
で道間違えて気ぃついたら高速入ってて、
うん、そんなことある？
首都高入ってもうてさ、
うん、
で俺のあの日の丸自動車学校はね、
うん、
あの高速教習がなくて。
ああ、そうや、言うとったな。
高速シミュレーターだけやったから、
うんうんうん、
もうほんまに、まあ、一時の過ちで、
うん、
人生初の高速乗ってもうて。
ああ、ああ、
まあ、首都高なんですけど、
うん
うん、でめちゃくちゃビビりながら入ったんですけど、
うん、
まあいざ乗ってみると信号もないし、
うんうんうん、
あの結構高いところ走ってるからね、
うん、
しかも東京の街の、
うん、
まあ、正直首都高最高でしたね。
まあ人によってはな、結構高速の方が楽やし好きっていう人結構おるけど、
うん、
俺ら眠なるんよな高速走ってたら。
いや、だって俺が走った時間なんて5分10分ですからね。
ああ、そうか。
うん、他の都道府県行ったりとかね、
うん、
やったらもう多分俺も眠なると思うわ。
なんかやっぱ定期的になちょっと信号ないと俺しんどいな。
ああそうかそうか、
うん、なんか結構な自分の世界という か、うん、
はいはいはい、
か考えに俺入ってしまいがちやから、
まあそういう感じでしょうね。
高速ってやっぱ走ることしかやることないからな、
うんうん、
気ぃついたら違うことずっと考えてて結構危ないね俺。
あーでもやっぱそういう時はなんかうっすら小さい音で、
うん、
漫画の話かなんかしてるようなポッドキャスト聞くのが一番いいんじゃないですかね。
あーそうか、
うん、
ちなみにおすすめのポッドキャストってある？ひろき
知ってるかな、漫画群って言うねんけど、うん、
やっぱこいつ。
やばいきなり距離取るやん。いきなりバーン距離取るやん。
大丈夫かなこのノリと思って
宿地で距離取るやん。
あそうやで。宿地で近づくんじゃなく離れたからな。
そうやね。まあ本来の使い方とは違うわな。
そうそうそう、
うん、まあそういうことで調子乗ってね、
うん、
一発目からお台場バーン行って、
うん、
でも駐車が怖いんすよね、
うんうん、
もうどこ止めれるかも分からへんし、
うん、
駐車場内に入るのも怖いから、
うん、
もう結局お台場ぐるぐる回って、
うん、
なんかようわからんショッピングモールみたいな、
うん、
なんか8階建てぐらいのめっちゃでっかいショッピングモール入って。で7階まで駐車場が満車で、
はいはいはい、
8階まであの細い螺旋階段みたいなやつ、
はい、あまあまあでもようあるようあるよそういう。
初めて運転するのにやで、
うん、
それぐるぐるぐるぐる登っていって、
うん、
でもバックとかもまあまあなんとかね、そんなに混んでなかったから入ったんですけど、
うん
うん、でもそれでもテンション上がりすぎて、
うん、
なんかせななんかせな思って、
うん、
なぜか俺2万5000円ぐらいの革靴買うてもうたわ、
うん、嘘。いやいやお前2万5000円ぐらいのバルミューダも買ってんやろ。
いやせえね
めっちゃ金使ってるやん。
ご褒美与えすぎた。まあカードな、もちろんカードな。
ああ
うん、
現金一括とかじゃなく、
いやいやもうカードですよ。
ああリボ払い、
あ一括一括。
あ一括一括。
リボはもう俺二度とせえへんから。
ああやったことあんねや。
ありますよ俺も上限パンパン状態をもう何年やったか。
ええー、
手数料払い続けるみたいな。
いや俺怖いからやったことないなリボ。
いややらんほうがいいですよ。
ああ
はい、まあということでね無事免許も取れましたよ、
はいはいはい、いやほんまに、
うん、
まあ行動範囲広がるからええよ免許。
そうですね、
うん、
まあ本格的に寒くなる前にちょっとね、
うん、
どっか秩父でも行こうかな。
うんうんうん
うん、あの花の聖地。
うん、
うん、
あなんかそれ前も言ってたよな。あの花タイトル。あの花を僕はまだ見たことないみたいなやつ。
うん、そうやね。
ああ
この間はちゃんと言えたのに
な。 あの花の名前を。
そう
僕は、
あ違う、
僕あの花の名前を僕
だけ、
僕だけ、
え
知らない。
いや違う、あ惜しいな。
僕だけ知ってる。
いや僕だけじゃないんですよ。
あの花の名前を僕、
うん、僕以外にもいる。
僕っていうのはあの元の隣の家に住んどった人の僕。
いやそれ僕さんや。お前元か。誰がわかんねん裸足の元の謎の中国人。ちゃうちゃう。
それは僕じゃない
や。違うね、僕たちはまだ知らないや。
あ僕たちはまだ知らないか。
よう出てきたな。僕さんじゃ。
僕さんはまだ知らないっていう話か。
まあ僕さんは知らずに死んだでしょうね。
あの花の名前を。
いやもうえっちゃうね。さあ、あそうですね。
うん。
まあということで今日はあの漫画群を、
はい
はい始めたいと思います。
うん。
タイガさん。
あれなんか言ってなかったお前。もう一個。
あもう一個喋っていい？
はいいいよ。
あほんま？ちょっと光の速さで終わらしたいけど。
うんうんうん。
あの最近ハマってるドラマがありまして、
うん、
まあでも今期のドラマといえばもう分かるなみんな、 この漫画群リスナーやったら、俺と同じ嗅覚持ってる人いると思うねんな。
あ、わかった。
はい。
時効警察。
あー、それもいいよね。
あー、違うか。
でも違うんだな。
あ
ー。答えは、
うん。
グランメゾン東京。
あー、タクキムか。
タクキム最高。
ああそう、
やっぱねタクキム、まあ本当にね、
うん、
もう木村拓哉は何やっても木村拓哉やからお腹いっぱいっていう人いますやん、
うんうんうん、
いや僕から言わせたら、
うん、
何やっても木村拓哉で成立する凄さをなぜわからないと思う。
ああ、
まあそれでね、
はいはい、
僕が今回なぜこんなにグランメゾン東京にハマってしまってるかっていうと、
うん、
まあ、木村拓哉演じる、まあ、フレンチのスーパーシェフ、
うん、
まあ、尾花さんっていうんですけど、
うん、
まあ、彼はもうフランスでもすごいお店でシェフをしてたんですけど、
うん、
まあ、なんかフランスでそういうサミットが行われた時に、
うん、
まあ、そのお店が料理を作る担当になったんですよ、
うん、
ですごいこう厳戒警備がなされる中で、
うん、
まあ、これは多分誰かの陰謀なんですけど、
うん、
その店のスタッフがアレルギー食材を混入する事件が発生したんですよね。
はあ、ははあ、
でそれをまあ疑われた木村拓哉が、
うん、おばなさん、
まあ、そのあそうおばなさんっていう人が、
うん、
もう木村拓哉って言うてもうてるけど俺もまあおばなさんが、
うん、汚い花って書いておばなさんやな。
なんでやねんな、おっぽの花や。
ああそうね、
汚い花と書いて
花もしかもあの顔についてる花の方な。
そんな名前でシェフ目指して三つ星シェフになったら立派やで。
汚い花って書いて。
いやちゃうねん。いやほんでね、まあ、スタッフを疑われたんですよ。やべえやつがいるんじゃねえのかみたいな、
うん、
まあ、それとも、もうこのレストラン全体でテロを起こしたんじゃないのかとか言われて、
うん、
で尾花さんは自分のことやったら何言われてもいいけど、
うん、
信頼するスタッフをバカにされたから、
うん、
まあ、その偉い人どつき回してまうんですよ。
お
でそれでまあそこもクビになって、
うん、木村パンチ木村パンチって言って
そ、まま、そう言ってたかもしれませんけど、
タクヤチークタクヤチークやな
まあそれで、まあ、日本に帰ってきて誰も雇ってくれへんみたいなところで、ま、前々から知り合えた鈴木京香さんと一緒に、
うんうん、
まあ、三つ星のフレンチを日本で作ろうみたいなんでやっていくんですけど、まあ、この木村拓哉演じるその尾花さんという人がね、
うん、
もうスーパー料理人なんですよ、
うんうん、
まあ、アイデアもすごいし、
うん、
まあ、努力もめちゃくちゃするし、
うん、
もうすごいもう毎日徹夜して最高の料理を作るんですよ、
うんうん、
それで、態度は悪いんですよめちゃくちゃ。
大体、うん、ま、そういう役やん、
うん、で人のこと信じひんしでめっちゃ口悪いし、
ああ
でもすげえ繊細な料理をめっちゃ頑張って作るしめっちゃこう憎いことしてくれるんですよ。
職業ちゃうけど大体同じようなキャラちゃういつも
まあまあノーとは言わないよ、
うんうん
うん、でじゃあ、うん、これが何なのかってことですよ。
ほう、
このなんか普段は感じ悪くて愛想も悪いがさつな、うん、ね、
うん、
男が、
うん、
料理になったらすごく繊細な、まあ、うん、手つきで、
うん、
すごいアイデアで素晴らしい料理を作っていく、しかも女の人と二人三脚でっていう、
うん、
これまさに、
うん、
遅れてきた実写版おいしんぼみたいなもんなんですよね。
ああそう、
やっぱうん、やっぱね、うん、あのがさつでね、
うん、
思いやりが一見ないように見えて、
うんうんうん、
すごい繊細な料理を作るっていう一個のなんか萌えみたいなのがあるんでしょうね、
はいはい、ああまあまあそこはそら絶対あるよな、ギャップがあるから。
そう、
うん、
まあもうほんまおいしんぼを見てるようななんか安定感というかね。
ああなるほど。
で そうですごい面白くてね、
うん、
で大体最後に鈴木京香さんがめちゃくちゃいいセリフをポンって言うんすよ、
はあはあ、
でポンって言った瞬間に達郎山下で君のことって、
確かになんか、うん、 まあ、俺ちゃんと見たことないけど、まあ、視界の端に捉えたことはあんねやんか。
いや向き合ってよ。
でやっぱり達郎の声は聞こえてきとったわ、確かに。いや、
うん、まあだから、うん、トレンディーですよね。
あ、
まだトレンディーなドラマ時代をこう引っ張ってきたメインキャストと、
うん、
まあ、最近のこの若手キャストとのこのマッチングとかも素晴らしいですしね。まあ、ぜひ皆さんにも見ていただきたい。
なるほど、
はい、
おすすめドラマと。
そうやね、
うんうん、
まあ、っていう話をしたかったということですが、
はい、
はい、今日は漫画群でございます。
はい、
このコーナーではですね、1ヶ月のうちにタイガさんが購入した漫画を僕とリスナーに紹介しつつ、漫画というものに対してざっくりお話ししていこうというコーナーでございます。
はい、
それではまずですね、2019年10月に購入した漫画ラインナップお願いします。
はい、まずが、まずは、
はい、もうタイガさんグランメゾン東京の話に興味なさすぎてもうやる気なくなってもてるやん。
ちょっとチャチャの量で大体分かったよな。
うん、分かった。あ、チャチャねーと思ったもん。
まずは、はい、筒井漫画特本再び。
ほう、何それ。
そしてワンピース94巻。
はいはいはい。
約束のネバーランド16巻。
もう毎月やね。
うん。で、デザインズ4巻。
はい。
で、まあ、これは最後オールドボーイ全国。あ、
はいはいはいはい。
まあワンピース約束のネバーランドはまあまあいつも通りのラインナップやけど、
うん、
言うとね、まあ筒井漫画特本再び。いや、
うん、それがちょっと気になりますね。
これはね、あの筒井康隆先生おるやん、作家の。
はいはいはいはいはい。
あの人の作品を漫画化したやつやね。
へえ。
でまあ再びって書いてあるから、まあ前にも一回出てんねんけど、
うんうん、
まあそれ俺知らんくて、再びの方を初めて知って。
へえ。
でまあ、じゃあ俺筒井さん の、ま、あの小説好きで一時期よう読んでた時あったから。
あ、そうなんや。
そう、ちょっとしかも再びの方は、うん、まあオムニバスで、
はいはいはい、
結構なんか15話とかそれぐらい書いてて、全部違う漫画家が書いてんねん。
あ、そうなんや。
そうで、その漫画家のラインナップの中に五十嵐美樹がおったから、
おー、
ちょっと買ってみようと思って今回買ったんやけど。
はいはいはい。
まあ結論から言うと、やっぱ筒井さんの作品は小説の方がええなっていう。
ああ、まあね。
うん、
まあでもその一個のこの企画としてどうですか。
うーん、選んでる話がちょっと、まあ、うん、俺ほぼ原作知らんのばっかなんやけど。
ああ、そうなんや。
載ってんのが、
はいはいはい、
ポップかな原作。まああの人の話って結構シュールな多いから、
うんうんうん、
漫画化することによってポップになってしまってんのかな。
ああ、だシュールの方が
うん
良かったのにっていう、う
ん、そうやな。やっぱなんかあの人独特の言い回しとかテンポがあの結構アジやから、
うんうんうん、
なんか漫画化にしてしまったらあんまりその味がなくなってな。
あそうなんや。
うん、なんか具体的すぎるから絵あるって。
うーん、確かに確かに。
うん、あんま想像させてくれる余地が少なくなる感じするな。
なるほどね。
うん、
うん、それ最近出た本ですかね。
あ、そうそう、これは新刊で買ってん、再びの方は。
あ、そうなんやね。
そうそう。
へえ。
まあまあでも興味ある人とか、あの、うんうん、自分の好きな漫画家が描いてるとかやったら全然読む価値あると思うし、う
ん、まあそうですね。
うん、
でまあその漫画見て、そのお話の割と骨組みというか、
うん、
まあ、大体の筋でこう面白そうやなと思ったらもう小説買ってもいいですね。
ああそうそうそう、
うん、
全然それもありやで。
そうですね、
うんうん、
まあその筒井さんの小説の
うん、
まあちょっとエントリーモデルというか、
うんうん、
まあ、としても使えますよね。
まあ俺は小説の方だけで読む方おすすめやけどな。
まあタイガーさんもともとやっぱ筒井さんの本が好きやったっていうのもあるかもしれないですね。
そう、まあまあそうやな。まあまあそんな感じで。
なるほど、はい。
で、デザインズ、
はいはいはい
これなんかちょっと前に俺が民族学博物館に行って、
うんうんうん、
でなんかいろんな生物のなんか展示してある博物館に行ったみたいな、特別展みたいなのに、はい、でその時の一番最後に絵飾ってあって、五十嵐大輔先生の絵が飾ってあったっていう話したと思うねんけど、
はいはいはい、
まあその時に飾ってあったその生き物を使った、生き物をなんか擬人化したような絵がいっぱい飾ってあってんけど、
うんうん、
まあ、まさに五十嵐先生今そういう作品書いてて、それがまあ、うんうん、さっき言ったデザインズっていう本で、
はいはい、
でまあ今月新刊出たんやけど、
うん、
実は来月に、あ、来月っていうか今月やな、
11月ですね。
そうそう、今言ったのは10月に買った本で、11月にまた2ヶ月連続でもう一冊新刊出んねんけど、
はいはいはい、
それで最終回やね。
うん、
なので今回はちょっと置いといて、
うん、
次の漫画群で、まあ、デザインズまとめて紹介しようかなと、うん、
そうですね、
うん、
まあ、完結やし、もう今までのやつ全部言えますからね。
そうそうそうそう、
うんうん、いや、いいじゃないですか、はい、
うん、
はい、
ということにしようかなと思って、あ、
はい、
であともう一個やね、はい、ろくろさんからの、
あ、はいはい、ろくろさん、
お便りにあった、
はい、
リクエストやな。
そうですね、
漫画に編集って必要ですかっていう青木雄平先生の作品、
はい、
これもひろきも読んだやんな。
僕はね、Kindle 版の方で購入しました。
あ、そうやね、うん、で俺も1巻と2巻買って読んだんで、
うんうん、
まあまあ軽くちょっとその話もしようかなっていう。
まあそうですね、
うん、俺でもな結構この漫画好きやな。
いや僕も好きです。
うん、なんか
なんかね、
うん、
まあ今っぽい空気感みたいなのもあり、
うんうん、
まあそういう、まあ、最近のそのお仕事系漫画的な要素もしっかりあり、
うん、
でそれでいてまっすぐ熱いっていうのがちゃんとあるから、
うん、
すごい面白い作品やなって思いましたね。
なんかこうゆるさもあるし、
うんうんうん、
でキャラクターもみんな面白いやん。
いや面白いですね。
なんかあ、こいつどんなキャラクターなのかなってこうちょっと一歩踏み込んで見たなるような感じが全員のキャラクターにあるから、
はい、確かに確かに、
うん、
こう取ってつけたようなキャラじゃないですもんね。
じゃないじゃない、なんか全体的なまとまりがすごいいい漫画やなと思った。
うん、でそれプラスね、
うん、
今回おすすめしてくれた時期がすごい良かったなと思うんですけど、
うんうん、
この1巻と2巻をまとめて、
うん、
こう一巻って感じがするというか、
あ、まあちょうど区切れ目みたいな。
そうそうそう、
うん、
なんか一巻だけでなんかこう漫画群でこうね、まあ縁があって読むってなって、
うん、
まあその後ちょっと二巻読むのがだいぶ遅くなってしまったりしたら嫌やなというか、
うんうん、
一巻二巻続けて読めてよかったなと思いましたね。
ああ、
うん、
そうやな、
うん、
まあなんかでも絵とか、
うん、
雰囲気、キャラクター設定とか、
うん、
全部込みでの、
うん、
バランスがなんかすごいいいから。
そうですよね、
うん、なんかいい漫画やなと思う。
まあしょうもない話、ちょうどいいお色気カットとかもね
そうやな、
一巻につき一個か二個あって、
うん、うんうんうん、
うん、その辺もいいですよね。
うん、まあこれはまあ俺の勝手なな、うん、読み進めながら、
はいはい、
これってこういう漫画なんやろなって思ってたのがあって、
はいはいはい、
まあなんか 主人公とかいろんなキャラクター、周りにおるキャラクターのことをもうゆっくりゆっくり掘り下げながら、
うんうん、
ストーリーも別にあるようでない日常的な、
はいはいはいはいはい、
もんがずっとダラダラ、うん、ダラダラといった言い方悪いけどゆっくり続いていくみたいな内容かなと俺勝手に思って読み進めてて、
ああ分かる気がする、
うん、でむしろそれがいいなと思って読んでて、
うんうんうん、
ずっとこの雰囲気続いてくれたらええのに、
うん、
って思いながら読んでてんけど、2巻の最後で、
うん、
あれこれめっちゃストーリー漫画になるんかなみたいな、
うん、そうですね、
うん、
まあ多分そうでしょう、
そうなんやな、
でも多分、
うん、
ストーリーも気づけばちゃんと進んでるけど、
うん、
その日常の空気感とか熱量を一番大事にする感じではあると思いますね。
そうやな、そこちゃんとちょっとな、ストーリーにあんまり寄ってほしないなっていう感じするね、うん、俺。
わかるわかるわかる。
うん。
でも、現在その2巻が終わったっていう時点で、
うん、
この配られてるカードというかね、
うん、
今の状況はめちゃくちゃもう熱いというか、
うんうん、
こっからまっすぐ走っていく感じに見えるけど、
うん、
まあ、こっからどうなっていくかって感じですよね。
あんまでもな、そうなってほしくないな俺。
まあなんか絵柄的にもね、
うん、
うん、長いこと浸ってたいような漫画ですもんね。
うんうんうん、そうやな。でも普通に俺これちょっと集めようかなと思うわこれから。
あ、すごいいいですね。
うん、うん、なんか普通にいい雰囲気の漫画やなと思う、うん、これ
なんかね、
うん、
なんか月1ぐらい出てくれればこういい感じに癒されつつ、
うん、
熱い気持ち思い出しつつみたいな、
うん、
うん、いい漫画ですよね。
うん、そう、まあそうやな、多分漫画出るペースはこれめっちゃ遅そうやな。
あ、そうか、
新刊10月に出たけど次2月に出るみたいやから、うん、4ヶ月
なるほどね、
2冊か。なるほど、
じゃあもうこれリスナーのみんなも一緒に集めて、
うん、
漫画群でね、あれやこれや継続的に話していきたいですね。
うんうんうん、まあ今のな、漫画の編集の話やからな、漫画家と編集の話やから、
ほんまですね、
ちょうどいい題材じゃないですか。
漫画群のために始めてくれたような漫画やな
まあね、話しやすいやろ、いろいろ
ね。
うん、
いやでもなんかリスナーさんから紹介されてね、こんな感じで、
うん、
面白い漫画で続きがあるっていうのはね、
そうやな、いいよね、
なんかいいラジオですね。
うん、
うん、
いや、ろくろさんありがとうございます。
ありがとうございます、これからも楽しみにしてます。
はい
はい、さあということでですね、
はい、
この漫画群の方ではまあちょっとこう実際購入した漫画について話したりとか、
うん、
ざっくり漫画について話すということで、
うん、
お便りが来ております。
はいはい、
はい、しかも久しぶりの方からお便りいただいておりますので、
うん、
うん、ちょっとこれも紹介していきたいと思います。
はい
はい、ラジオネーム横浜のファイナルヒューマンさんからです。
はい、来ましたね、
ありがとうございます。
はい、
はい、それでは、タイトル、お久しぶりです。
お久しぶりです。
お久しぶりです。さあそれでは本文読んでいきましょう。
はい、
タイガ&ヒロキさん、いつも楽しく聞いています。横浜のファイナルヒューマンです。まずは9月にお送りした100回放送の際、私のメールに間違いがあったことを深くお詫びします。ドラゴンボールの第100話はまだ小さい頃の悟空が占いババにドラゴンボールの在りかを占ってもらうべく彼女の刺客たちと戦っている最中の下りについて、亀仙人の鼻血の理由は確かにブルマのノーパンではなくブルマのおっぱいでした。申し訳ありません。
そんな、うん、
ですよね、
うん、
そしてこうなってしまった理由を少し説明しますと、あのメールを送った際は確か99回の放送を聞いたその日のうちに100回収録に間に合うように急いでお便りを書こうとして、いました。それが結果としてコミックスを一読してからの確認裏取りを怠ることとなりました。 これは私がドラゴンボールはすべて頭に入っているという思い込み、つまりこれなんて読むのこれ、
おごり、
あ、おごり、うん、ごめんなさい、うん、つまりおごり、満身から来るものでした。実際にジョジョと幽遊白書は少し自信がなかったので、当日は出先ながらもウェブコミックでなんとか100話を読んで確認したのですが、ドラゴンボールだけは100話のタイトルをネットで確認し、ああ、あの話だよねと勝手に思い込み、最終確認をしなかったのです。少し言い訳をさせてもらえるなら、メールを急いでなければ自宅にあるドラゴンボールのコミックスで一度確認してからメールを送っていたのですが、出先でその日は家に帰れなかったことと、その日のうちにメールを送っておかなければという理由から焦ってしまい、結果的にこうした初歩的なミスを起こしてしまいました。本当に申し訳ありませんでした。自分を律する意味も込め、ドラゴンボール百毒の刑に処したいと思います。
あ、まあ、ちなみにあの百毒の刑っていうのは、
うん、
まあ、これ俺が今手元にある辞典に書いてあるのそのままちょっと読むけど、なんか漫画の内容に関する発言で著しい過誤が認められた場合に発動する刑罰、刑罰の内容は過誤が認められた発言内容が記載されている漫画を百度読むというものであるっていうふうに書いてありますね。
おんもなんやねんその辞典。
あ、いや、なんかネットにある辞典やなこれ。
どうせ大学時代に余ったキャンパスノートやろ。
漫画軍辞典って書いてあるわ。
ボールペンでやろ。
やばいな、やばい、家で一人で作ってたんかな俺。
それであんたやべえんだぜ。はい、まだ続きありますよ。
はい、
はい、さて前置きが長くなってしまいましたが、
前置きやからなまだ。
前置きでこれもう1ページいってんねんて。
あ、
さて前置きが長くなってしまいましたが、今回メールさせていただきたいのは、うん、トークしてほしいテーマについてです。
はい、
数ある漫画作品の中には病気や持病、ハンデを持った魅力的なキャラクターがたびたび登場しますよね。起源は分かりませんが、実際に歴史上でも新選組の沖田総司や、長州藩士の高杉晋作など、病を抱えながらも戦い活躍したという故事から、漫画の中でもこうしたキャラクターが生まれたのだと思います。思いつくだけでもバガボンドの佐々木小次郎、北斗の拳の柊、広い意味ではハイジのクララなどもそれに位置するかもしれません。ということで参考資料とかも送っていただいておりますね。
はい、 URL 貼っつけてくれてます、
は
い、
ね、
はい、
そこで今回はお二人が好きな漫画に登場する病気や持病、ハンデを持つキャラクターについてのお話聞かせてください。また設定好きのタイガさんには、病気や持病、ハンデを持っているけどこんな戦い方やあんな活躍の仕方をするキャラがいたら面白いかもといったお話も含めてお聞かせ願えれば幸いです。ちなみに私が一番心に残っているキャラはキャプテン翼の美杉純です。フィールドの貴公子と呼ばれた天才肌のプレイヤーでしたが、心臓が弱く数分間しかグラウンドでプレーできないというスタイルは当時、
やめろ、言い返しろよ。
そんな設定やったんや。
出さしたあかんって監督
なあ。
うん、
まあ昭和を感じますが、心臓が弱く数分間しかグラウンドでプレーできないというスタイルは当時コミックスを読んでいた私にとってはかなり魅力的でした。これは新しい強さ、凄さの表現ではと少年心に感じた記憶があります。ちなみに余談ですが、美杉純はその後命を落とすことなく選手としても大きく成長しますが、現在連載中のキャプテン翼ライジングサンではドイツ戦にてシュナイダー選手のシュートをブロックした際、正面から胸で受け止めてしまいその場に倒れ込み、グラウンド上で幽体離脱までしてしまうようで。
おもろいな。
いや、そのシーンの URL も貼っつけてくれたんですけど、
あ、そうそう、うん、
マジでもうふわーって飛んでいってましたね。うん、
まあ、この貼っつけてくれてある URL 全部ホームページにも同じように貼っつけとくんで皆さん確認してください。
はい、 さあ、ということで、少し不謹慎かもしれませんが、そんなお二人の病気や持病、ハンデを持ったキャラクターについてのお話聞かせていただければ幸いです。ではまた。
はい、
ありがとうございます。
いやー、たっぷりやな。
俺ファイナルヒューマンさんのおかげですごいなんか、うん、メール読むうまなってきたわ。
いやもう何か犠牲にせんと書かれへん分量と質やけどな。生活でいつもやってる何かを犠牲に して書いたはずやで、これ。
いやだからもう組み込んでくれてんじゃない。
あ、
いつもやってる何かを、
うん、
マンワグにしてくれてんねやって。
あ、そうか、うん、マンワグの時間っていうのをもう作ってくれてんねや。
まあ多分1時間ぐらいちゃう、1日。
あ、
うん、素晴らしいですね。
あ、
はい、
俺な、まあ、ちょっとこのお便りとは話それんねんけど、
はいはいはい、
結構1ヶ月以上前から、
うん、
俺ずっとキャプテン翼の話したいなと思ってて。
いやなんかね珍しくない、うん、
うん、
サッカー漫画って、
うん、
なんかタイガーさんのイメージないなと思って。
いやそうやな、確かに、うん、でまあちょっと今までずっとタイミングなくて話できてなかったんやけど、
はいはいはい、
まあ、俺最近仕事で、
うん、
キャプテン翼の、
うん、
パソコンゲーム、
ほう、
ブラウザーゲームっていうのかな、なんかモバゲーみたいな、
あ、はいはい、
ヤフーモバゲーみたいな、
うんうんうんうん、
でなんか仕事の時にそれをやる機会があって、やる機会が最近よくあって。
う
で その時に俺キャプテン翼全然読んだことないね。
ああそうなんや。
でまあそのやるのをちょっと手伝うみたいな仕事やねんけど。
何なんその仕事。もう怪しい仕事やりすぎやって。
それを、まあ、それを手伝って俺し全然キャプテン翼のこと知らずになんかそのゲームをやってんねんけど。
はいはいはい。
でそしたらまあ当然キャラクターもいろいろ出てきて、
うん、
で技名とかも出てくんねやんか。
あ、技名ね。
そうそう。でなんか例えばこうパスを、
はいはい、
カットする、
うん、
途中で、
うん、インターセプト、
インターセプトするみたいな時に、うん、まあ普通やったらこう、うん、まあ、胸で受け止めるとか、
はいはいはい、
まあ、普通に足で蹴って止めるとか、
はいはいはい、
やねんけど、オーバーヘッドカットっていう技があって。
わざわざ
パスのボールをオーバーヘッドのポーズでカットするとか。ま、わざわざな、ほんまに。
うんうん、
とか、あと翼くんの技でジャンピングヘッドシュートっていうのがね、
うん、なんか普通やけど。
いや普通、そうや、タイトルだけ聞いたら普通やん。
うん、普通ですよね。
ヘッドって普通にジャンプしてやるから、ヘッドシュートって。
ヘディングね、うん、
ヘディングは、
うん、
で普通はそうや、どっかから飛んできたボールを、
うんうん、
そのヘディングで合わせる、
はいはい、
やけど翼くんは、
うん、
自分で運んでいったボールを自分で上に上げてヘッドで合わせんねやんか。
勢い足りるんそれ。
とかなんかなんちゃらタックルとか、
はあ、
タックル技とかも結構いっぱいあんねやんか。
あ、技がちゃんとあるんや。
いやサッカーって、
うん、
タックルってそんなにメインでしていい行動なん。
いや
技目つくぐらいはっきりやっていい行動じゃないやんな、サッカー。
いや絶対ないよ。
後ろからな、ボール持ってるやつは後ろから思いっきり肩入れてタックルしてボール奪ったりすんねん。
いやそう、
パワータックルとか書いてあって、
しかも技目叫びながらでしょ。
そうそう、
でもすぐ増
えてパワータックルとか出んねん。
すぐ笛鳴るわ。
で多分な、そのパワータックルよくやるのがそのドイツの多分シュナイダーやったと思うね。
ああなるほどな、
うん、
見すぎくんを
そうそうそう、ゆたり脱させたやつ。いやだからな、そ、ね、俺その、うん、キャプテン翼読んだことないねんけど、
はいはいはい、
それ見ただけで、
うん、
これはとんでもない漫画やなと思って。今めちゃくちゃキャプテン翼に興味あんねん。
あ、でも確かに現存する唯一の、
うん、
なんか本当の80年代黄金期、
そうそうそうそう
的なノリをね、
うん、
残した漫画かもしんないですね。
そう、ほんまにでもそうやと思う。だから今な、うん、ファイナルヒューマンさんのお便りでもあった、
はいはい、
身長弱いのに数分間だけ試合出るとか、
うんうんうん、
そんなやつ出たあかんし試合にそもそもな、で幽体離脱するとか、いやめっちゃおもろいなと思って。
いやそうですね、
これ第1回の、あのジャンプナイトのイベントでも取り上げてくれた人がおって、
あ、はあはあはあ、
でその時もまあまあおもろいなとは思っとってんけど、
うんうんうん、
やっぱなんか今までの間にいろいろちょこちょこ情報入ってきて、あ、やっぱこれすごい漫画やなっていう風にちょっとより強く思い始めてて。
そうか、
うん、
じゃあちょっとキャプテン翼、何巻ぐらいあんのかなあれ。
いやめちゃくちゃってまだやってんねんで。
いやだからなんとか編だけとか、
ああそうやな、
なんか分かんないですけど、
うん、
ジュニア編とかさ、
そうやな、
プロ編とかさ、
うんうんうんうん、
ちょっとずつや、まあ、ジョジョみたいな感じで。
そうか、部ごとで集めていくか。
漫画群もそのスタイル取り入れてもいいかもしれないですね。
あ、キャプツバ何々編。
そう、
あー、それの方が手出しやすいな。
うん、だから例えばワンピースとかだったら、
うん、
その空島編とか。
あ、なるほど、
そうか、それやったら俺も全部読めるし。
そうか、
何から喋っていいかわからんなっていう、
うんうんうん、
あれもなくなるしさ。
そうか、まあ、ハンターハンターとかもな。
うん、そうそうそうそう、
グリードアイランド編とか、
それはもう完結してるっていうことにして、
うんうんうん、
グリードアイランド編だけやるとかはできますからね。
ああ、そのやり方ええかも。
あ、めっちゃいいやん。
そしたら広がるな。
そうですね。
ああ、
だまあブリーチとかもねまあそのやり方できたらよかったんですけど。
ああ、まあまあ今回ちょっと一気で
一気、
一気74巻、
フェニックス一気、
ブリーチな、元ローマ王権やで。あ、違う、これじゃあこれ佐賀の方やわ
いやまあでもそのやり方いいですね。
うんうんうん、
ちょっと今後取り入れていきましょう。
そうやね、長編あるからな漫画は、
うん、いやそうですね。
うん、
いやでもタイガさんが好きそうやんな、ほんまに。
うん、
変な技。
うん
うん、
いやめっちゃおもろそうやなと思ってるよな。
そうですね、
うん、
まあちょっと相談しつつ、
うんうんうん、
やっていきましょうか。キャプツバも、
そうやな、キャプツバちょっとやりたいな、めっちゃおもろいと思うわ、
ね、顔がすげえワクワクしてるもんな。
うん、ワクワクしてるね、
まあじゃあ、本題というか、
うんうん、
あのファイ横浜のファイナルヒューマンさんがね、
うん、
まあ、ちょっとこういう話してほしいってことなんですけど、
うん、
何でしたっけ、ハンデ、病気や持病、ハンデを持つキャラクターで、まあ、好きなキャラクターがいたら教えてくださいっていうことなんですけど、
うんうんうんうん、
どうですかね、そんな、なんか僕はパッとあんまり思いつかないんですけど。
いやでもな、俺もなちょっとパッとはすぐ思い浮かばんかったな。ちょっとやっぱり思い巡らして出てきたっていう感じだったけど、うん、
だまあ僕が思いつくのは、
うん、
まあ、カラクリサーカスのナルミとか。
あ、まさにでもそうよな、
うん、
ナルミなんてあの死しないからな。
いやそうなんですよ
ああ、
まあそれこそカラクリサーカスで言うと、もうギーとかもね、
うんうんうん、
もう持病ですぐ血吐いてみたいなところもありますし、
うん、
まあ、あとハガレンのね主人公2人。
そうやな、確かに、うん、オートメイル、
オートメイル
弟はもう肉体ないからな。
いやそうで、魂だけですからね。
うんうんうんうん、
割となんか、まあ、ハガレンはそもそもなんかあの、うん、そういう、まあ、題材というかね、
うんうん、
うん、でもありますし。
あ、まあでもそうやな、みんな、まあ、特に人柱になるメンバーはみんなそうやもんな、
何か失ってますよね。
うんうんうん、
うん、まあとかかな。
俺はね、
うん、
あのそういうハンデ持ちというか体に何か 一個あるやつがいっぱい出てくる漫画を思いついて。
何それ。
これルローニケンシンなんよな。これまず獅子王一派がいっぱいおんねん。
ああ、ハンデ持ちが。
そう、まず獅子王自体が、
うん、
あいつ一回焼かれたから、
うんうん、
発汗機能の体温を調節する機能なくなって、
はいはいはい、
10分か15分ぐらいまでしか動いたらあかんねん。
ああ、そんな制約あったっけ。
そうそう、だそれ超えたから最後燃えてもうてんけど。
あ、なるほどね。
うん、
うんうんうん、
っていうのもあるし、あとはもう忘れちゃいけない猛犬の薄井さんね。
あ、薄井さんね、
うん、
目, もう目が見えない。
そうそう、うん、目見えない、見えなくなったことによって自分が異常聴覚の持ち主やったっていうことに気づいて。
あ、そうかそうか、
うん、でまあ最終的には上半身外すことできた。
いや、もう毎回違う言い方するんやめて。
バカって
外す。前は別れるって言ってましたよね。
あ、いや、あれはず意図的なもんやろ。だって外れた後結構喋ってたしな。
確かに、
うん、
壁に貼り付けられてまあまあ喋ってました、
ね、まあまあ喋っとったよ。あんな普通はもうすぐ終わりやけどな。
そうやな、
うん、
であとは誰がいるんですか。
あとはね、まあ、肉体というより、まあ、心っていう意味では、宗次もそうやし、瀬田宗次郎か。
はいはいはい。
うん。感情が欠落してるっていう。
ああ、そうかそうか。
うん。あとは、あれやな、破軍の、オツの方か。富士か。
富士ね。
体が異常にでかく育ってしまったやつとか。
うんうん。確かにハンデっちゃハンデかもしれないですね。
うん。まあ、普通の、うん、まあ、肉体ではないっていう意味では、
うんうん、そうですね、
うん、まあそういうの結構は、ルローニケンシンっていうか、あの人の漫画って結構異形がよう出てくるから。
ああ、そうかそうか、
うん、あいつ名前何やったっけな、ベノムに似てるやつ。
ああはいはいはい、あの爪のやつね、
う
ん、
そうそう、手めっちゃ長いとか、
うんうんうん、
あとあれやな、そのメンバーの一人のクジラナミさんね。
あ、兵庫？
そうそうそう、片腕ない代わりに大砲腕につけたっていう人。
いやー、ほんまやな、確かにな、うん、オートメールやん。
そうそう、だからルローニケンシン結構そういう、うん、なんか体があんまなんか欠損してるやつとかそういうのいっぱい出てくるような。
あ、確かにね。
うん。
彦星十郎も血吐いてませんでした？
彦星十郎血？それあれじゃないの、天かける竜のひらめき食らった後じゃない？
あ、ただ吐いてただけか。
うん、
死期が迫ってるとかじゃないんか。
じゃなく体メコメコメコってへこんで。
あ、へこんでた、へこんでた、
うん。
あ、そっか、ただのダメージか、
うん、そうそうそうそう。
あ、そっか、
うん、
まあでも剣心もね、
うん、
小さい体で飛天御剣流やりすぎて、
うんうん、もう徐々にな、
まあ、うん、侵されていてますしね、
うん
うん、
だもう最新のルローニケンシン北海道編で言ったら全身岩のやつとか出てくるからな。
ああ、ムッシュムラムラガンロックね。
そうそうそう、あれ多分皮膚の病気やと思うわ、うん、あんなカチカチになれへんから。
まあどうなんでしょう、得意体質なのか、まあそういう科学実験なのかね、
うんうんうんうん、
ちょっと分かんないですけど、
うん
うん、
まあな、ハンデ、まああと、まあハンデとは言えへんけど、
うん、
そういう特殊体質みたいな、
はいはいはいはい、
方で言えば結構、まあ俺がごひいきに最近してるワールドトリガーとかも、
うんうんうん、
あれってまあ人の体の中にはトリオンっていう、まあ言うたら気とかオーラみたいな、
うんうんうん、
のがあるっていう設定なんやけど、
はいはい、
まあ、それがすごい発達してる人はそれの副作用で、
ほう、
まあ、サイドエフェクトっていうなんか超能力みたいなのを持つ人がたまに何人かおんねんか、
うんうん、はいはいはいはい、
で、まあ、例えば単純に耳がめちゃくちゃいいとか、
うんうん、
まあ、めっちゃすごいやつやったらちょっと未来が見えるやつとかな、
ああ予知みたいな、
予知みたいな、まあ、それはもう特別なぐらい強い能力やけど、
う はいはいはい。
あとなんか一人感情受信体質っていうやつがおって、
はいはい、
まあ、他人が自分に向けてる感情を肌で感じてしまうっていう能力やね。
おお、辛そう。
そう、それって一般的な生活やったら全く役に立てへん能力なよな。
いや、ほんまそうやね。
むしろほんまにハンデって言っていいぐらい日常生活に支障が出る能力やねんけど、
うんうん、
ただ戦いに関しては、
うん、
あの敵の相手の殺気とかを感じれるから。
ああ、そうかそうかそうか。
不意打ちを全く食らわんようになるとか。
なるほどね。
あとこうスナイパーの攻撃も感じれるから狙撃も当たりにくくなるとか。
はあ、戦に特化してるんやな。
そうそう、日常的にはめちゃくちゃなハンデやけど、
うんうんうん、
戦うってなったらそういう役に立つ能力持ってるとか。
ああ、まあそうか。
うん、
うん、
まあなんかそういうね、なんかやっぱ漫画って結構そのファイナルヒューマンさんも書いてくれてるけど、まあ、うんうん、佐々木小次郎とか、まあ、沖田総司もそうやけど、はいはいはい、やっぱりハンデ持ってるって、
うん、
まあ、やっぱリスクはバネやからな。
まあそうやね、制約と制約やね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
やっぱりそこはあのそれによってこう強くなるとか、
うんうん
う
ん、
いうのってやっぱ少年漫画の王道パターンやから。
あ、そうかそうか、
うん、まあ日常っていうか現実では絶対にないけどな。
まあそうですね。あんまりないですよね。
見えなくなったから、
うん、
常人より強くなるっていうことってやっぱないやん。
まあそうですね、
うん、
まあでもそれをこう一つの個性に変えて、
うんうん、
自分にしかできない仕事を見つけられる方もたくさんいらっしゃいますからね。
そうやな、まあまあまあ、うん、まあでも漫画とかって明らかに
うんうん、
超えてるやつ多いからな。
もうプラスになるっていう、
ね、そうそうそう、 100% プラスになっててな、
うん、そうやね。
まああとはな、やっぱすぐ死ぬとかそういう短命でなんか美しいイメージとかもあるしな、
うんうん、そうですね、
うん、かっこよかったり美しかったり、
なんかこう発光の美少年みたいな。
そうやな、まあ起きた掃除なんて特にそうやもんな。
まあそうですね、
うん、
なんやろうな。でもなんかこのなんやろ、分かりやすいさ、
うん、
沖田総司とか見杉純みたいな、
うん、
単純にその病弱みたいなキャラって他にいますかね。
まあブリーチで言えば、
あ、はい、
浮竹さんっていうあの13番隊隊長は病弱やね。
あ、そうなんや。
うん、肺を病んでて、でもめちゃくちゃ強いんやけど、
でもやっぱ制約があるというか。
そう、あんまりあの積極的に前線には出てこられ
へん。あ、なるほどね、
うん、
あ、でもやっぱなんか聞いてるだけでちょっとかっこいいっすね。
うんうんうん、
それでもやれる範囲で頑張るって感じが。
そうそうそう、
うん、そっか。
まあ病弱って確かにあんまり、
うん、
知らんな。病弱ってあるかな。
うん、あんまね、
うん、
ありそうでないというか。
うん、
うん、
でもなんかあんねやろな、パッと出てけえへんな。
まあそうっすね、
うん、
病弱キャラ
普段な、こう寝たきりみたいなやけど、なんかん時だけちょっとの時間だけやけど、
うん、
めっちゃ強いみたいな。
あのね、
絶対おるよな。
あのちょっと漫画かどうかちょっと分かんないんですけど、
うん、
ハム太郎っていうアニメで
え、
あのハム太郎っていうアニメで、あのハム太郎
とっとこ、
あ、とっとこっす、
うん、
とっとこのハム太郎ってアニメで、
うん、
あのいろんなキャラクターがいるんですよ。いろんなハムスターたちがいて、
うん、
いろんなことをするんですけど、
うん、
その中に寝てるくんっていう
かわいい、
ずっと寝てる、
かわいい、
うんうん、ずっと寝てるキャラがいて、
うん、
でみんなで移動するときとかも、
うん、
結構体が大きい大将くんとか、
うん、
甲子くんとかが割と寝てるくん担いでいったりするぐらいずっと寝てるんですけど
なんなん、めっちゃかわいい話やん
、うん、でも、
うん、
どうしたらいいんだろうみたいな、
うん、
もう無理なのだみたいな感じになった時に、
うん、
寝てるくんがちょっとだけ起きて、
うん、
これはこうすればいいんだよって一言言って寝るみたいな、
うん、ああでもそういえば昔から3年寝たろうとかも、
うん、
昔話とかもあれもずっと寝てるけどめちゃくちゃ強い力を持ってなんか村救うみたいな話やんな。
なんかね多分3年考えてたんでしたっけあれは。
あ、考えてたん、
寝てるふりして。
あ、そうなんや。
ね、まあ、と本人は別に寝てるふりしてる気はないけど、
うん、あ、周りから見たら寝てると思われとったよ。
そうそう、あいつまた寝てるやんけって思われてたけど、
うん、
ずっと頭の中で多分あのガリレオの福山雅治ばりに考えてたんですよ。
ああ、なるほど。
うん、
まあ、あとこち亀の日暮さんとかな。
あ、そいつ何やったっけ、
あのめっちゃすごい超能力持ってるやつ。
あ、はあ、めっちゃクマあるやつ。
そうそうそう、なんか4年に1回しか起きへんのかな、
はいはい、せやせやせや、
うん、
パジャマ着てる人ね。
そうそうそうそう、
あおったな、うん、こち亀こち亀やりたいな。
うわー、あれ区切れ目ないからやばいな
ほんまやね、
うん、
いやでもなんかいろいろいますね、そういう。
まあなんかそういう身体的特徴を持ってるっていうので言えば、うんうん、
そうですね、
うん、
でそれプラス、
うん、
あの設定好きのタイガさんには病気や持病、うん、ハンデを持ってるけど、うん、こんな戦い方やあんな活躍の仕方をするキャラがいたら面白いかもっていう、
うんうんうん、
まあちょっとこうタイガさんのその、まあ、設定力というか、
はいはいはいはい、
なんか一個ちょっとありませんかねっていう話なんですけど。
ああ、まあこれまあ病気とかハンデとはまたちょっとあれやねんけど、まあ特殊、うんうん、むしろ特殊体質っていう方向になるやけど、俺が昔ちょっと考えて、
うんうん、
まあお話までは作ってないねんけどキャラクター設定となんか断片的なエピソードだけちょっと考えたやつがあって、
うん、はいはいはい、
左脇腹らへ
ん
を、まあ、親指でグッと押さえたら、
うん、
耳の穴がギュッて閉まるっていう体質のやつがおって。
はぁ何を嬉しそうに言うてんねん。
で、ある日その男はそれ気づいて左脇腹グッと押したら耳の穴ギュッて閉まるっていうのに気づいてでそっからめちゃくちゃその能力を鍛えんねん。
おうほうほうほう、
そして最終的に耳の穴で銃弾とか止めれるようになるやんか。
いや、それもすごいけどさ、あの銃弾の軌道に耳を合わせるのもすごいからね。
バーンって銃撃って、でシューって煙出てて、そいつは俺には効かんぜって言って耳で銃弾止めてて。
いやもう何から着想得てんねんそれ。
でまあなんか結構俺の中ではなんか、うん、ハードボイルドななんか渋い話にしようかなと漠然と思っとってんけど、
はいはい、あ、それでちょっとこうなんかガンマンっぽい感じなんやね、
う
ん、
あ、そうそう、なんかそういう、うん、バトルとかいうかし、なんかヤクザとかマフィアとか、
はいはいはいはい、
ああいうやつとのなんか絡みがあったりとかして、
うんうん、
でまあ当然やっぱりあのハードボイルドにはありがちのその濡れ場みたいな
あ
のが絶対あるから、
はい、
あの耳で耳の中に乳首入れてそのツボを緩めたり締めたりとかして、
やばいや
耳の穴を乳首締めたり緩めたりしてこういじるみたいなシーンもやっぱ入れたいなとか。
やばそれ締めすぎたらあの殺し屋一の双子みたいに
そうそうそう、乳首あのちぎるからなだからそこはやっぱでももう何年も修行してるから、
うん、
締め方とかは
そうやね、
そうそう分かってね、
やっぱ喜ばせてあげるに最適な締め方を、
そうそう、だ脇腹をこう強くして、うん、弱くしてみたいなのをこうパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッってこうやって
何言うてんの、
キュキュキュキュキュキュキュキュキュってこう乳首をこうし締めたりとかするっていうシーンもあったりとかして。
なるほど
でもちゃんとなんかこうかっこいいシーンとかも入れたいね。
うん、そりゃそうやね。
あの俺がちょっとどういう状況でそうなのか分かれへんねんけど、流れはちょっと考えてへんけど、うん、
はいはい、
あの、まあ、例えば、うん、まあ、右手だけをなんか手錠で縛られてると。
あ、捕まってんねや。
捕まってんねん、うん、
はい、
でなんかこう、まあ、イカれたアイスピック使いみたいなやつがおんのかな。
そいつそいつもなんやねん。
アイスピック使いみたいなやつがめっちゃこうダダダダって刺してくんねんけど、
うん、
なんとか耳だけでこう止めんねん全部、
うんうんうん、
アイスピックの先端をパッパッパッパ
ッ、はいはいはい、
でもまあ耳締めるには絶対左脇腹を手でこうグググって押さえなあかんから、
う
ん、
そうやね、
片手は空いてなあかんわけよ、絶対使わなあかんね、うん、か右手は押さえられてる手錠、
はいはい、
で左手は脇腹を押さえなあかん、
はい、
だから反撃ができへんのよな。
なるほどな。
で、まあ、まあ例えばなんか誰かな、なんかヒロインみたいなのが囚われてるとかなんかあるんかもわからへんけど、うん、まあ、早くこいつ倒さなみたいなんで、
うん、
こうなんか左脇腹に何か、まあ敵のアイスピック持ってんねやったら何かをそう刺すんかな。
ああ、
でこう壺を固定させんねんな。
なるほどね、うんうん
うん、でこう肩左手を自由にして反撃するみたいな。
あ、なるほどな。
そういうやっぱハードボイルドならではの命がけの反撃みたいな
見せ場やね。
そうそうそうそう、
置かれた状況でこうアイデアで勝つみたいな、
うん、でまあ、一番最後のほんまのクライマックスは、
うん、
やっぱり俺断崖絶壁にしたいなと思ってて。
ああ、ハードボイルドっぽいわ。
そうそう、でこれちょっと2パターンあんねんけど。
うん、ちょうだい。
もう1パターンは、
うん、
あのまあ、なんか崖から主人公が落ちたみたいな、
おう、
ああ、死んだみたいなに、なんかまあ敵と相打ちになったりとか一緒に落ちたりとかするのかな。
うんうん、
で、ああ、死んだと思ってパッて崖から覗いたら、
うん、
結構こう断崖絶壁って、まあなんか漫画とか映画とかでもよう見るかもわからないけど、こう枝みたいなのがバッて出てたりとか、
はいはい、生えてますよね。
その枝の先端にこう耳での先でこう捕まっててなんとか助かったっていう。
かっこ悪ぅ。かっこ悪ぅ。
か、
うん、
まあ、もしくはなんかヒロインがなんかこう鎖かなんか紐かなんかに縛られてて、
あお、
崖から突き落とされねえな。
いやいや、うん、どっちも崖なんやね。
そうやな。その鎖の先端をこう耳でこうなんとかこう捕まえることできて。
できてあれへん。
でその時でもええねん。例えば、うん、耳の先端で鎖か何かを捕まえて、でもその時左手こう使ってるやん、
うん、そうやねん。
で右手しかあかんやん。右手だけじゃ引っ張り上げれないっていうのに、うん、あの左脇腹に何か刺して、
うん、
両手で引っ張り上げるみたいな。
固定してね。
そう、固定、耳の締まりを固定して。
いや、まあどっちにしろかっこよくはないかな。
っていうあの話かな、俺が。
あるとすればね。
今一押しの。
一押し
の。ここのな、あのつなぎの部分をちょっと誰か考えてほしいなと思うねんけど。
あ、そうやな。
うん、設定だけはもうな、完璧な設定がもうあるから。
じゃあまああの短編のあの漫画家さんに頼むしかないわ。
誰誰？
あれ。あのこの間やったやんか、引き出しにテラリウムの、
あー、クイ涼子先生。
クイ涼子先生にちょっとその案も送った方がいいわ。
クイ涼子先生に送るのこれ。
いいショートショートの種がありますよ。
ああそうかそうか、ショートショートやもんな、
う
ん、
そうそう
そうかそうか、
うん、ちなみにそれはタイトルはあるん、うん、
いやタイトルとかはまだ何も考えてないね。
あ、なるほどね、
うん、そのなんかキャラクター設定だけ、
うん、
ちょっと考えてただけで。
考えたんやね。
考えたな、
うん、考えたんですね。
一生懸命。
そうやな。いや、よかったね、披露できる場所があってね。
そうやな。
お
ー、これ結構でも俺一押しかな。
一押し
この設定。
まあファイナルヒューマンさんも納得してくれるんじゃないかな。
あんま聞いたことない設定やから。
まあそう、聞いたことないっていうところではまあ聞いたことないですね。
なあ、みんなグッとくるやろ。
まあちょっといいか悪いか置いといて、
耳の穴が閉まるっていう。
さあ、じゃあ今日はこんなところですかね。
めっちゃおもろいけどな。
いや、もうええねん、もうええねん。はい、それではこの番組ではですね、皆様からのお便りをお待ちしております、はい、この漫画について話してほしい、漫画のこういうキャラ、好きですけどあなたたちはどうですかとか、どんな内容でも結構ですので、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で漫画群 2@gmail.com、全部小文字で漫画群、数字の 2@gmail.com です。お待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、それで次回は漫画群ですけれども、
はい、
あ、違うわ、ま、次は雑話群、
次は雑話群、
はい、ですが雑話群挟みまして、はい、次回漫画群、タイトルとなる漫画は何ですか。
久保大斗先生のブリーチ。
はい
はい、
はい、
で、まあなぜブリーチにするかというと、
はい、
11月18日に、まあ、以前も言いましたけれども京都にあるサインネガポジというライブハウスで、第3回ジャンプナイト、2000年代編、
はい、
まあ、0年代編やな、
うん、
っていうイベント、漫画につい0年代のジャンプ漫画について語るイベントがありまして、
うん、
はい、まあ、今回僕またそれに出ますんで、
はい、
で僕が担当する漫画がブリーチということで、まあ、せっかくなんで漫画群でも取り扱いましょうということで。
そうですね、
はい、
はい、楽しみにしております。
はい、まあ、皆さんイベントの方もね、はい、来てくれ、漫画群見てきましたっていうふうに言ってくれたら、まあ、僕が何かしらおごらせてもらいます。
そうですね、
はい、
はい、お待ちしております、はい、
お待ちしております。
はい、
それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。